イエス様の御心はその命を捧ぐことでしたけれども、弟子たちは人々の上に立ち支配することを願っていたのです。彼らは主に従うということは自分自身を無にすることであるということをまだ理解することができなかったのです。彼らは自分自身の魂の状態に対して目が開かれておりませんでしたから、馬鹿らしい答えをしたのです。愛する兄弟姉妹よ、主に従うということは自分自身の無にすることです。最後にソロモン王についてだけちょっと考えてみたいと思いますが、ソロモン王もまた、これと同じ質問を与えられたからですね。列王記上3章の5節から中3節までにお読み出したいと思います。列王記上3章5節から、新改訳聖書だったら532ページになります。532ページ列王記上3章5節から中3節までです。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のためにとっておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。ソロモンは自分自身のことしもべと呼んでるし、また小さい子供と呼んでるし、そして出入りする術を知らないものと呼んでるのであります。これはまことの謙遜です。ですから、まあ、しもべという言葉は何回も何回も出てくる言葉ですね。私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分かる心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたに言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないだろうと書いてあります。 ご切にあなたに何を与えようか願いと書いてあります。ソロモンは主を信ずる者であり、また自分自身に対しても正しい自己認識を持っていました。私はしもべです。私は小さい子供で出入りする術を知りませんと答えたんですね。当時ソロモンは国民に慕われ尊敬されていた王様でした。ソロモンは神に願って善悪を判断する心を求めました。彼は自分にはそれがないから与えてくださいと願ったのです。私たちはこのソロモンの願いのうちに真のへりくだりと正しい自己認識を読み取ることができます。ソロモンは自分自身のために何かを求めたのではなく、あなたのため、つまり神の民のために、兄弟姉妹のために、善悪を判断する心をお求めになったのです。ソロモンは自分自身のことを求めたのではなく、神にご栄光を期すことを求めたのです。その結果はソロモンが自分自身で求めたことよりもはるかに超えることを主から受け取ることができたんですね。中2節ですか、中3節、今私はあなたの言った通りにする身を、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える、あなたの先にあなたのようなものはなかった、またあなたの後にあなたのようなものはものも起こらない、その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える、あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろうと書いてあります。主は私たちがわがままな自分勝手な願いをしない限り、私たちに願ったことをはるかに超えたものをお与えにくださいます。私たちの願いが主をたたえご栄光を期すことに基づくならば、神はそうしてくださいます。マタイ伝6章33節に、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。まず第一に、そうしなければもちろんダメですね。まず第一に神の国を求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられますと書いてあります。エペソ書3章1節と21節にパウロは次のように祈ったんです。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、業界により、またイエス・キリストにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように、アーメン。またマラク書3章10節に、中部の位置をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は仰せられる、私があなた方のために手の窓を開く、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。本当に素晴らしい約束ですね。私を試してみよう、私があなた方のために手の窓を開く、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよう。 ルカ伝6章38節に、与えなさい、そうすれば自分も与えられます。人々は計りをよくして押し付け、ゆすり入れ、あふるるまでにして懐に入れてくるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです、と書いてあります。近くにおられる主イエス様は、私たちにもあなた方が何を欲しいのですかと尋ねます。あなた方が何をして欲しいのですか、何を与えましょうかと尋ねておられます。私たちはどのような答えをイエス様に与えるのでしょうか。ヨハネ伝14章13節14節に、また私はあなた方が私の名によって求むることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求むなら、私はそれをしましょう。また中国章23節の後半と24節の後半、あなた方が父に求むことは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。